今日はアモス書の第8章です。このところでは魂の渇きについて語られています。一節を見ますと、神である主は私に示された。そこには一籠の夏の果物があった。神様はアモスに夏の果物の籠を見せられたということであるわけです。これは非常に象徴的なものであるわけですけれども、果物はだいたい木に実っているものであるわけです。そしてそれがもぎ取られて籠の中に入れられてしまっている。もぎ取られた実はそれ以上成長することはもちろんありません。そしてそのように盛られてしたものはもうすべて人の手に渡り、それは売られて買われ他の人のものとなっていく。それは実は二節の終わりのところに出てくる私の民イスラエルに終わりが来た、まさにそれはこの取られてしまって、そして別のところに持っていかれてしまう補修のことを意味しているのではないか、そのように思われます。そして神様は、私はもう二度と彼らを見過ごさない。何を見過ごさないのか、それはイスラエルの罪であるわけです。四節には貧しい者たちを踏みつけ、地で苦しむ者たちを消し去ろうとする者のよ、もうまさに弱肉強食、もうこの世の姿と全く変わらない、そのことがもうイスラエルの地で行われていたということであるわけです。五節には、新月の祭りはいつ終わるのか、また安息日はいつ終わるのかという言葉が出てきます。新月の祭り、また安息日、これはもう神様を礼拝する時であるわけです。しかしその神を礼拝するのはいつ終わるのか、なんでこんなことを言うのか、それは私たちは穀物を売りたい、麦を売りに出したい、商売をしたい、もう神様の礼拝ということはもう二の次のことであり、彼らの関心事っていうのはこの世のもので豊かになる、売り買いをする。それはまさにノアのあの洪水前の人々の姿と何ら変わらないようなその心があったのではないかと思います。それでは今日教会ではどうなんだろうか。本当に主の日、誠の安息の日、礼拝の日を重んじて神様を第一にしてるんだろうか。同じようなことが今教会の中でも起こってはいないだろうか。もう早く礼拝が終わって自分の好きなようなことをしたい、そのように思っている人たちはいないだろうかということを思います。そして麦を売りに出すっていう中で、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。エパマスっていうのは売るときにこの測って出すわけですけども、それを小さくする。そして重りを大きくして、実はその売る品物の目方を小さくしていく。ごまかす。欺きの計りを使って、そして利得を貪るっていうことがもうイスラエルで横行していた。正しいことも行われていない。しかも6節には、弱いものを金で買い、貧しいものを履き物一足分で買おう、くず麦を売ろう。もうまさに弱いものを虐げ、そしてまた不正悪を行っている、その姿がこのところで語られているわけです。それを見て果たして神様は喜ばれるのか、全くそうではないわけです。もうそれは神様にとっては悲しみであり、もう怒りではないだろうか、そう思います。ですからもうイスラエルに終わりが来た、もう二度と彼らを見過ごさない、神様の裁きというのが始まってくるわけです。8節には、地はこのために震えないだろうか、 地が震える、まさに地震が起こる。そして8節の終わりには、ナイル川のように持ち上がり、エジプトの大河のようにうねっては沈まないだろうか。ナイル川のこの氾濫、なぜエジプトは肥沃な地になったのかというと、このナイル川の氾濫にあって、この山の方からもちろん土砂が流れ出てくるわけですけれども、それによって地の肥沃な養分も流れきて、エジプトは豊かになったと言われているわけですけれども、しかし今私たちはこの川の氾濫、大洪水、もうよく天気予報で線状降水帯ということを聞くわけです。もうまさにそのようなことが今起こってきているわけですけれども、私たちはこの自然災害を見るときに、本当にこのノアの時代のようなことの様子ということを考えなければならないわけです。さらには9節を見ると、真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くす、まさにイエス様が十字架にかけられたときにこのような状況になってしまった。それはただ単にこの宇宙のことを言ってるっていうだけのことではないと思います。むしろ私たちの心の中にその明るさが失われてしまい、もう真っ暗になってしまう。やがては終わりの時が来るわけですけれども、十節のところに、あなた方のお祭りを門に変え、あなた方の歌をすべて哀歌に変える、楽しみ喜びが悲しみに変わっていってしまう。十節の終わりに、その終わりを苦渋の火のようにする。もうすべての終わる時にはもう苦しみしかない。しかしクリスチャンには喜びがあるわけです。なぜかっていうと、神様は私たちに新しい天と地を創造され、そしてまた神の国、神の支配が与えられている。私たちは神様によって希望を見出すことができるわけです。そしてその希望は実は主の言葉にあるということを私たちは忘れてはならないと思います。11節に、この地に飢饉を送ると出てくるわけですけれども、それは最後のところを見ると、主の言葉を聞くことの飢饉である。今私たちは神の御言葉を聞いています。毎日聖書を開き、神様が私に何を語っておられるのか、私たちはこれを見ることができます。しかし終わりの時に飢饉を送る、その飢饉とは何かというと、12節の後半に、主の言葉を探し求めて生きめぐる、しかしそれを見出すことはない。そして13節に、美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。それはまさに魂の衰え、そしてまた魂が尽き果ててしまう、もう永遠の滅びということになるわけです。黙示録を見ると、今聖霊はこの地上にあって働いてくださってはある。しかしやがてはその聖霊が引き上げられる時があることが黙示録の中に出てきます。もうその時には御言葉を理解しようと思っても理解することはできない、悟ることもまた神様の励ましの言葉を得ることもできなくなってしまう、そういう時が来ることが予言されているわけです。今私たちは神の御言葉を読み、そしてまたご聖霊の助けをいただいて、神様が何を語っておられるのかを知ることはできるわけですけれども、それが失われてしまう。神様は今私たちにこの警告を与えておられるのではないか、そのように思います。私たちはもう一度主の前に出なければいけない。14節には、サマリアの罪禍にかけてこう誓う。サマリアのその悪、それは何かというと、彼らが言っているのは、断よあなたの神は生きている、ベールシェバの道は生きている、しかしそれはまさに偽りの言葉であったということです。彼らがこの 礼拝しているのは誠の神ではなくて、確かに神殿、そうしたところ礼拝する場所はあったわけですけれども、しかし彼らの礼拝している対象は何かというと偶像であったということです。見せかけの信仰、もうまさに偽り、形だけの礼拝。私たちは心から誠の神様を恐れ、かしこみ、そしてまた本当に心から礼拝しているだろうか。今本当に主の日がないがしろにされていて、人間中心の時代になってしまっているのではないかと思います。彼らは倒れて二度と起き上がれない、そのようなことがないように、私たちはもう一度神様の前に立ち返り、また本当に神様を第一として生きる、その生活を与えていただきたいと思います。